西と
東の
アジアラジオ。アジャイルラジオです。西東ね、
はい、
はい、
西東ですよ。
まだ寒いですよね。
寒い。
もうせっかく
めっちゃ寒いです。
ちょっと暖かくなったと思ったらまだ寒くなってきたっていう。
あんまり言うとあのいつ録音してるか分かるので。
おお。まあそんなこともありますね、
はい、
というわけで、はい、あの早速じゃあ今日の東西さん、
はい、
東さんから
今日ですか、
うん、今日やった出来事どうぞ。
そうです、ね、
大暴露。
今日は
つまんない話はいりません。
今日はあんまりな、はい、ないですね。
いやそんな面白くないし。
今日最近は最近今日
あ最近でもいいです。最近はいはい、
あの娘を抱っこして、
ええ、
で横から息子がタックルしてで娘を落とさないように力を入れたら、
はいはい、
腰が痛くなって、
あらあらあら、
今もうすごい腰が痛くて死にそうです。
ぎっくり腰ですか。
びっくりなんですかね。変なとこ力入ったんでしょうね。もうあもう本当腰が痛いんですよ。
マジですか。
ほんまにあもうこうおじいさんだなと思って。ちょっと鍛えないとダメかなと思いながら、
はい、
鍛えないです。
なんで
しんどいから。
いやっぱそこはダイボーするっていうね。
そうですね。ちょっとね、はい、力鍛えないとなと思います。
はい。
はい、兄さん何かありますか。
何もありません。以上。
あんだけ人に突っ込んどいて。
ですね、はい、今日はあの朝寝電車乗ったら、なんだっけ、重曹駅で火事があって、
あ、言うてもうた。
で、電車動きませんって言われて、
はい、
初めてでしたね。電車乗った瞬間に、電車が動かなかったっていうのは初体験でしたね。
なんか大変でしたよね。
なんか新聞とかね、見たウェブとか見たらね、火がめっちゃ上がってたみたいで。
そうですよ、なんか大変なことになってました。
ジュースの南側って結構その古くからある居酒屋街になってて、うん、いい雰囲気だったんですけど、
ね、なんか食品浴場とか
ね。そう、
まあ、いいです
残念ながらそんなことがありました。
はい、
はい、すごい体験をした一日でした。
朝だけ
ですね、
はい、
はい、じゃあ今日もですね、
はい、
先週に引き続きましてゲストの方に来ていただいてますので、
はい、
じっくりお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
アジャイルラジオ、この時間は関西最大級のアジャイル系イベント XP 祭り関西2014、意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会の協力でお送りいたします。
はい、というわけで、ゲストですけれども、はい、
最近ゲスト多いですよね。
多いですよね。
なんか西さんあるんですか。
はい、あるんです。いや、まあずっと去年はコミュニティの方に来ていただく場面が多かった。実態として日本の中でアジャイルできてない会社さんやっぱ多いと思うんですよ。
ほうほうほう。
で、アジャイルやってるやってないにかかわらず今の現場がどうなってるかと、
ほうい
うことにすごい興味があって、
はい、
まあ、そのいろんな方々に来ていただいて今の現場ってどうなってますっていうのを、
うんうんうん、
アジャイルラジオのリスナーの皆さんとシェアしたいと思いまして、で今年はゲストを毎回ゲストを呼ぼうかと。
なるほどそういう思いがあったんですね。
そういう思いが
今年に入ってもうだいぶ経ちますけど、僕初めて聞きましたよ。
一応年度末なんで。
ああなるほど、年度末ですね。はいはい、わかりました。
年度始め
にもすぐなるんでね。
そうですね、はい、
わかりました。そういう思いで今年はちょっと頑張っていきたいですね。
はい、はい、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。はい、東さん、
はい、わかりました。
はい、
で今日のゲストは、
はい、今日のゲストはですね、小林さんに来ていただいてます。
あ、どうもよろしくお願いします。小林です。
よろしくお願いします。はい、
小林さんって僕初めて今日会うんですけど、ね、
あ、そうなんですか。
実はそうなんです。Facebook のところではよく友達ですかとか、共通のお友達が20何人とか30何人とか出る人の一人なんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
初めて
です。
うん、お会いになりまして どんな感想をお持ちになりました。
いや、Facebook 上ではなんかこう、
うん、
あ、こうすごい すごくきつい人なんかな
怖い、怒鳴られそうな、
ちょっと眉間にシワが寄って
写真を載せ
ちゃいましたからね。
なんですけど、うんうん、話すとなんかすごい物腰の柔らかい、
そうなんです
よ、なんかいい感じの人だなと思って。
ありがとうございます。
そのギャップがね、燃えるんですよ。じゃあ、 簡単に自己紹介いただいていいですかね。
は
い、
そうですね。まあ、小林治と言います。で、まあ、職業はまだ、コンピューターのプログラミングをやってまして、まあ、この業界に入ってから33年ぐらいなんですけども、まあ、ずっとやってる、まあ、途中ちょっとリーダー的な仕事ばっかりの時期もあって、まあ、もう卒業したかなと思ってたんですけども、
卒業
いろいろあってやっぱり舞い戻ってしまったというか、また、うん、そういう状況になってますね。今は割と粛々と日々プログラミングとかでバックをやりながら、まあ、チームの中でやってるんでいろいろやり取りもありますけども、まあ、そういう仕事をやってます。で、今言ってる会社っていうのは、まあ、SRA っていう割と老舗のソフトハウスというか SIR というか、まあ、そういうところにいるんですけども、まあ、中途採用で入りまして、まあ、39歳の時に転職してるんで、
すごいな、
16年ぐらいですかね、今で。で、その前もやっぱりソフト会社で16年、同じ会社に今16年ぐらいいました。で、名前も誰も知ってる人はいないんじゃないかと思うので、もう潰れちゃったしね。
あ、
そ
うそうそう、
ダダって言うんです。
あ
知らないですよね。結構ね、最盛期は関西では有名な会社だったんですけども、なんか僕が辞めるぐらいはちょっともうだいぶ地味な会社になってて、もう今はなくなってしまいましたけど、まあ、そこでいろいろプログラミング、プログラマーとしての経験を積ませてもらって、まあ、今の会社に入ったという状況ですね。はい、
ちなみにそのダダっていう会社さんって、はい、どういった系の会社さんだったんですかね。
どういった系と言ったらいいのかな。
業務、どんな業務
やった
か。割と一生懸命やってたのは、最初の頃はまだパソコンっていうのが出始めの頃ですよね、はい、30年ぐらい前ですから ね、 ね、当時はまだ富士通さんの FM8 とか FM7 とか、
懐かしい、
まあ、8ビットの
あ、はいはい、
まだベーシックとアセンブラしかプログラム言語かなと、そういう時代から徐々に C が出て、まあ、PC98 シリーズとかが出て、パソコンが普及し始めたっていう頃だったんで、まあ、パソコンのパッケージソフトをやろうとかって言って、グラフィック系のお絵かき、今でいうお絵かきソフトみたいなのを、まあ、自社開発して売ってみたりとか。
なんていうソフトなんですか。
なんて言ったかな、マチエール。
ああ覚えてる覚えてる。あった
あれ知ってるんですか。
ゲーム雑誌の後ろに載ってましたよ、確か。
あ、そうですか。
ベーシックマガジンとか買ってたからね。
載ってたんですか。
載ってました、載ってました。
この見てみよう、僕実家にあるベーマがあるから。
はい、
まあ、なんですけど、うん、まあ、当然やっぱそれ一本ではやっていけないので、ええ、まあ、自宅開発とか、
はい、
そういうのが、まあ、大体財政的にはそちらの方がメインですね。で、私はそういうパッケージの開発経験がなくって。
あ、そうですか。
うん、まあ、C 言語とかアセンブラで、まあ、ちょっとした制御系とか通信系のプログラム組んでみたり、 あるいはまあ、C++ が出てきたあたりからはそれ使った、まあ、パッケージソフトみたいな PC 上で動くね、そういったものを作ってみたりっていうことで、まあ、あんまりそのメインストリーム的な仕事はやらずに来てしまってるかなっていう感じですね。
へ、ちなみに、
はい、
その39歳で転職しようと思われたら、職員さん36でしたよ。
ね、やっぱりもう一つはね、やっぱり、はい、そういうコミュニティに参加し始めて、
コミュニティ、
まあ、外の世界を知り始めたのは割と遅かったんですけども、はい、まあ、ひょんなきっかけから、まあ、私今ちょっと感じやってるし、関西とかですね、
はいはい、
その辺のコミュニティに出して、まあ、いろんな人がいるわけですよね。いろんな会社があって、でちょっと私その同じ会社にずっととどまってっていうのもなんかつまらないっていう感じがして、
うん、
で、まあ、やっぱりそういうところに出ていろんな会社を知ってる中で、まあ、一ついいところが
あった
と、うん、いう感じで転職してます。
へー、すごいな。でも16年前にコミュニティ活動、
はい、
っていうのをやり、まあ、やり始めたというか、ぼちぼちこう始めたってことです
ね。その当時ね、僕が始めたんじゃないんですけど、C 関西ソフトウェア技術者協会の関西支部なんですけど、まあね、その当時でももう十何年か活動が続いてまして、結構老舗のコミュニティなんですよね。で、当時はやっぱりその C っていう団体がすごく熱い時代だったんで、なんかもう巻き込まれるみたいな。
でも XP ジャオ関西も10年ですからね、
うん、
2002年に立ち上がったのでもう12年、
うん
うん、ぐらい長いですよね。ちなみに 僕が入社して20歳で入社して今年25周年か25周年
なんですか、
はい、33年でしたっけ業界歴
33年ですね。
入社されたのいつ頃なんですかね。
いつ頃だろう。
大卒
で33で、
うん、だから今から33年ぐらい前だから1980まあ、逆か1958年生まれ で、はい、で入ったのも23歳ですから
58年か
そっか、
うん、僕71年です
よ。ああそうですか。だからまあ1980年ちょいぐらいですね。
東さんギリ79
もう74
です。74年でしたっけ。
70年代
50年代大先輩だ。
まあ、まあ先輩と言えるほどの
何をおっしゃるやろ。
小学校入るか入らないかっていう時にプログラム仕事してたわけですからね、
うん、そうですね。すごいですよね。それから
でどうされたんですかね。転職されて、
はい、転職して、うん、まあやっぱり転職してからもまあ自宅開発の仕事ばっかりずっとやってまして、
はい、
でまあ、あの入ってすぐにメーカーさんの自宅開発で2、3ヶ月後にもうメーカーさんの工場とか営業所の中の常駐の仕事になりまして、
はい、
まあ、そこからまあ何回か仕事変わってるんですけども大体客先の常駐の仕事ばっかりで、まあ、地方に行って仕事をするってことは今まであんまりなかったかな、
はいはい、
でまあメーカーさん関係なんで、まあ、いわゆるまあ組み込みといえば組み込みなんですけども本当のそのハードなリアルタイムの組み込みというよりはまあ従来関係とかねまあそういうあのどっちかというとソフトな方の組み込みの仕事を中心にやってますね、
はい、そうですか。へえ。ちなみにあの小林さんの横にあるこの本はこれは何ですか。
これはね
よく振りましたね。い
や多分やっぱり自己紹介で会社のこととか、
はい、
やってるコミュニティのこととか、
はい、
いうことを聞かれるんじゃないかなと思って、
はいはい、
で、まあ、参考書ですね。あのソフトウェアグラフィティっていう本で、
はい、
これ割と最近出た本で去年一昨年ぐらいで今後岸田浩一っていうのがですね、
はい、
著者なんですけどもこれが、SRA を作った、
はい、
創業グループの一人ですね。
は
い、あとソフトウェア技術者協会もこの岸田浩一がまあ作ったというようなことで、まあ、この人の回想録なんですけども、まあ、この本を見てもらうとですねこの人から見た SRA だとか、
うん、
ソフトウェア技術者協会だとかそういったものがちょっと分かるんじゃないかということで、まあ、紹介させてもらおうと。ソフトウェアグラフィティ岸田浩一著です。
これは協調になってるんですかね。共同、う
ん、一応ね共同執筆ってことになってて後ろの方に、
はい、
そういったあの石井さんこれはあの SRA の中でも割と有名な人ですね、
はい、
うん、とか、まあ、ちょっと SRA の中でも技術面であの突出してる人たちなんですけども、はいはいはい、まあ、そういった人たちがあの岸田さんに絡む話題で、まあ、何ページかずつ書いてるっていう。
その皆さん C 関西の方なんですか。
いや関西じゃないですね皆さん。
あ C の
C には関わってますけども、
はい
はい、だ基本的にはこの本は、C の人というよりは SRA の人が共同執筆してるという、
うん、あそうなんですか、はい、うん、あ今あの、SRA さんと、
はい、
まあ、C 関西さんとが読めば分かるとおっしゃってたので、はい、C 関西さんの方はどういう関わりがあるんですか、
ね、あごめんなさい C 関西じゃない C ですね。
ああ
岸田さん東京の人なんで。
ああなるほど。
岸田さんは関わってない、はい、
C 関西といえば誰かのいるんじゃないですか有名な方が。
いますね
酒場さんでしたっけ
ね、あのヘビーリスナーの方が、ね、
ヘビーリスナーのやつね、
はい、
もう本当にいつも来ていただいて僕もうちょっとで乗っ取られそうになっちゃ
うC 関西に深入りするきっかけも酒井さん酒場さん、ね、
そうなんですか
ですね。
へ、
うん、あの最初にその分科会で集まりに行った時に、はい、まあ、当然毎回飲み会がそうなったんですが、うん、私はもうその話だけ聞いてすぐ帰るつもりだったんです、
はいはい、
ところがなんかあの飲み会の会場の飲み屋の前で酒井さんがどうぞどうぞどうぞどうぞ帰りなさい、 いやどうぞどうぞ、うん、そこまで言うんだったらって言って一緒に飲んだのがもうきっかけで、もうだったあとはズルズルという、
うん、ついいつぐらいの話ですか。
とかそれがね16年、もっと前か20年ぐらい前ですかね。16年前に転職でその 3,4 年ぐらい前の話。
その前から酒井さんはそんなキャラだったんですね。
今の酒井さんより16歳若い酒井さんですよ。
皆さん想像して
そうですか。
ずっと見てたかもしれないですよね。なんかに気がついて、
うん、そうかもしれないですね、
うん、 すごいな、すごい巻き込み力ですね。
いや巻き込み力すごいと思います、あの人はね、うんうん。
チケット駆動で開発はどう変わるのか。4月5日土曜日、 C 関西と RXT スタディの共催で勉強会が開催されます。テーマはチケット駆動とメトリクス。書籍チケット&計測で IT プロジェクト運営の体質改善の三谷義樹さん、NTT データの大杉直樹さんの講演とパネルディスカッション。赤字覚悟のこの企画、ぜひご参加を。4月5日土曜日、株式会社 SRA 関西事業部会議室。お申し込みはコクチーズ、イベント番号156953まで。ご参加お待ちしております。せーの、アジャイルラジオ。
じゃあちょっとですね、はい、あの話題を変えまして、あの SRA さんですね、についてちょっと、どんな会社なのかと簡単に
紹介して。どんな会社か、
はい、
うん、まあ、あの古いといえば古いですね、はい、あの日本でソフトウェア会社っていうものができたその草分けっていうか、うん、まあ、一番古い会社の一つじゃないかなと思って。
あ、そうなんですか、
うん、私が入ってちょっと経ってから40周年記念みたいなことをやってましたから、もう50年近い歴史があるのかな。
すごいな、
うん、なんで、まあ、古いんですけども、ね、特徴としてはどうかな、これはあくまでもその SRA に入る前の僕から見た特徴なんですけども、割と自由に研究開発もできる会社、
はい、
そうですね、あのやりたいことをやらせてくれて、でそこで、まあ、有名になっても別に会社がそれに対してどうこう言わずにまだ好きにやらせてくれるというか、うんうん、こんなところのある会社だなっていう感じがあって、いわゆるそのなんか管理でガチガチにこうやるとかですね、はい、あるいはその売上目標に目指してガンガンやるとかって、そういうイメージがあんまりなくって、まあ、それはいいか悪いか分かんないんですけども、はい、うんうん、ただ、日本でそのソフトウェア開発っていうのを単なるそのなんていうかな、業種というかビジネスだけじゃなくて、そのなんていうかな、そういう奥行きだとか、
はい、
その可能性だとか、うん、まあ、そういったものを感じさせるようにするには割と力のあった会社なんじゃないかなっていう、そういうイメージがね、まあ、あの私が入る当時ありましたね、うん、で実際どうなのかって言われると、まあ、どんなところでもそうだと思うんですけども、はい、会社のが全部が全部そうだかって、絶対そんなことはなくって、
はい、
やっぱり会社として続いてる以上は、あの利益大事で大きな舞台があって、うん、そこがしっかり稼いでっていうところは当然ありますね、うん、なんで私が今いるところもあんまりそういう自由な研究開発とかじゃなくて、まあ、自作開発を手堅くこなしてっていう部署にはまあいるんですけども、
う
ん、
ちなみにあのソフトウェアの研究開発って具体的にどういうことされてるんですかね。
ね、最近はねその辺もあの事業的にはだいぶ縮小してしまったんですけども、はいはいはい、以前で言うと例えばオープンソースのオブジェクト指向ライブラリー、
はい、
ジュンとかっていうんですけども、はい、そういう割と使われてる、まあ、スモールトークで作られてるんですけどね、そういう割となんかオブジェクト指向技術の割と早くからやったり、あるいはまあ、あの今だともうとっても有名になってしまいます、ポストグレス QL とかですね、はい、あるいはあのオープンソースの ソフトでいうと、まあ、GUI 絡みの Qt だとか、
はい、
あるいはその暗号関係の PGP だとか、はい、そういったものを会社の仕事でやってるのか、会社に行きながら勝手にやってるのかってよくわからないんですけども、それは割とやって、その方面のまあ権威みたいな人たちが何人かいると。あとは、まあ、アメリカの方のコロラドかな、研究所を持ってて、
はい、
そこで何人か研究員がずっと常駐して、あのなんていうのかな、こうインタラクションデザインとかですね、
あ、はいはいはい、
そういう割と先進的なテーマで研究をしてたりとか、まあ、それも会社の規模からすると、まあ、人数的にはほんの一握りなんですけども、うんうん、割と対外的にはそういったところがイメージとなって、うん、浸透してる面はあるかなと思いますね。
その辺の研究成果はきちんとあの会社にフィードバックされてるんですか。
全社的にね、業務の中にあんまりすいませんちょっとね、
あの広報的な活動の一環っていう、うん、あれもあるんじゃないですか。
どうなんですかね、
まあ
まあ、そこは岸田さんが大体そういうところは取り仕切ってられたんですけどね。
あ、そうですか。
いろいろお考えがあって、うんうん、ちょっと私にはこの短時間ではなかなかうまく説明できない部分ではないんですけど、
ね、それはあのこの本を読んでいただ
き、ああ、ソフトウェアグラフィティ、
はい、ただ多分岸田さんのお考えが、
はい、そうですね、
こう書かれてる、
うん、かなりしっかりそういったところ書かれてるので、
あ、そうです。
ただ、まあ、人によって読み方さまざまだろうなという気がします。あ、どうぞ。
これを購入していただき、
中央公論事業出版ですね。
え、お値段はお求めやすい1700円
で、まあ普通です。そんなね、そんな SRA さんの中で小林さんってどういったお仕事を具体的にされてるんですかね。
あ、仕事はね、だから本当にあの受託開発をですね、はい、でさっき言ったように、まあ、割と組み込み系の、まあ、GUI 関係とかいうところでずっとプログラムを作ってると。
言語って何に使われてるんですか、最近、
ね、
最近ってか
最近は C++ ですね。うん、うん、で以前は、ビジュアルベーシックだとかVB スクリプトとかいろいろ、まあそのプロジェクトでこれでやるっていう言語を使ってやるみたいな感じで、
うんうん、組み込みと GUI っていうのが、ええ、僕の中であんまし結びつかなかったんですけど、具体的に どういうものを開発されてるんですか。
例えば銀行とかに置いてあるような端末だとか、
はい、あ、そういう
コンビニに行くとこうコイン入れて使えるようになってる機械だとか、ああいったものですね。
うん、ちなみにお答え可能な範囲結構なんですけど、はい、プロジェクトの規模ってどれぐらいなんですかね。
まあ捉え方によるんですけども、はい、チームっていう単位でいうと、私の入ってるチームはもうずっと小さくてですね、うん、今のチームは、まあ、もう3人まで人数絞られて、
3人ですか、
いい時でも8人ぐらいですかね。ただ製品の開発としては当然その GUI だけでできてる製品なんてありえないので、うん、GUI って言っても私がやってるのは非常に基本的なライブラリの部分なんですけども、まあ、機種ごとにいろいろ画面を作ったりっていうところもあるんで、そうするとね、いっぺんね、一つの機種でね、全員集めてのなんか集会みたいなのがあったことが200人ぐらい来たんですよ。
やっぱそれぐらい変わってるんでしょうね、うん、はい、それはソフト屋さんだけですか、ハード屋さん。
いや、ソフト関係だけだった
と思うんですね。だけですか、うん、やっぱそんぐらいいるんだ。
すごいな。
うん、で開発プロセスは何を使われてるんですか。いや、もう率直に言ってもらって。
特にね、名前はついてないですね。
うん、
で、
うん、
以前はね、はい、ラップ、
うん、あ、ラップ使ってた、
ラップを使ってたことになっていたんですけども、
なんちゃってラップ
、うん、報告書上はラップ、
そうですね、管理上はラップってことにはなってるんだけども、うん、実際開発の現場で仕事してる人間からすると、はい、特にラップっていうことはもう全然意識してなくて、うんうん、とりあえずスケジュールが決まって、
はい、
でその中で仕事をして、
はい、
で遅れましただのなんだのっていうのをいろいろやり取りしながら、うん、まあ、最後ギリギリ書き込んでいくという。
あ、具体的にどんな形で進められてるんですかね。まあ、よくある VG モデルってあるじゃないですか。 あれからどうあれと
ウォーターホールですか。
割とそういうね、型にはまってないですね、はい、今やってる仕事に関して言うと、あまり型にはまってなくって、はい、っていうのは割ともうアーキテクチャフレームワークがもう決まってしまっていて、
はい、
まあ、機種をどんどん新しい機種を作っていく時も、うん、そんなに一からきちっと設計してやるっていうよりも、もう本当に人がアサインできるところから順次始めて、
はい、
で割と小さな機能単位で、まあ、設計分析実装テストっていうのも回していくんで、うん、まあ、実際に仕事してるメンバーからすると、まあ、大体 2,3 ヶ月単位ぐらいのスコープで作業計画を随時決めながら、まあ、それがうまくはまらないときはやりくりするだの、交渉するだの、まあ、そんな感じで、まあ、進めてますね。多分上の方の製品開発全体のプロジェクト計画としてはある程度、まあ、ちょっとバッファーを見て、
はい、
そういうそのところも吸収できるような形で、まあ、考えられていると思うんですけども、そんな感じです。
いや、要はその機能設計から、機能テストまでのフェーズしかないと。
まあ、そこから直接関わってるのはそうですね、う
ん、そこから上流 の、 あの要件分析とか、
うん、
あの全部の機能をくっつけたあの出荷のテストとかはないですっていうことですね、うん、イメージ的に。
いや、やってるんですけども、うん、ちょっとあの部署的に違った部署がやってるので。
あ、なるほどね。
日々の打ち合わせとかで顔合わせてってことはほとんどないです、うん、ただまあ、はい、あのなんですか、品質評価部による、まあ結合テストとか当然あって、はいはい、
うん、
まあ、それに入ってからいろいろ不具合が出て、それはそれで大変なんで、まあ、そういうことやってるっていうのははっきり分かるんですけどね。
ズバリ今の課題って何ですか？
課題ですか？
ズバリ、
うん、今の課題は、まあ、いろんな見方があるんですけどね、
うん、
まあ、あの端的にあの仕事って意味で課題で言うと、
はい、
今はまあさっき言ったようにあのチームがまあ3人ぐらいになってますって言ったんですけども、
はい、
まあ、もうちょっと増やさないと売上の、まあ、ノルマとは言わないですけど、
それはだから業務量を拡大しないといけないって言いますよね。
うん、そうですね、ある程度の拡大が必要、まあ、それはそれで一つあるんですけども、うん、ただ、まあ、まあ、今ちょっと立場上そこをどうのこうのする立場とはちょっと違って、うん、まあ、実際現場でソフトを作っていく立場という形になってるんで、
はい、
やっぱりなんていうのかな、まあ、私だと今ちょっとそのレガシーソフトを相手にしてる状態になっていて、うんうんうん、
分かります。
でしかもですね、なんて言ったらいいかあんまり言いたくないんですけども、うん、そのレガシーソフト誰が作ったのって自分が作ってるんですね。
過去の自分ですか？
でも
過去の自分が作ったレガシーソフトに縛られているという、うん、まあ、そんな状態になっていて、
うん、
でやっぱそこはなんとかしないと、うん、まああのね、次の展開も望めないですし、
う
ん、
そうですね、
お客さんから見ても、ね、うん、なんかメリットがないですし、
そうですね、
ね、自分が仕事しててもいまいち、うん、まあ、面白いんですけども、まあ、いまいちかなっていうところもあるので、
あ、分かります、分かります。
そこはちょっとなんとかしたいなというのが、はい、まあ、一つありますね。だからそういうちょっとレガシーソフトを作っちゃったという反省に基づいてこれから何かしようと思った時に、
はい、
やっぱりあの、まあ、去年なんかでもいろいろ勉強会に参加させてもらいましたけども、
はい、
まあ、テスト駆動開発とか、
うんうん、
あのアジャイル開発とかっていうのはやっぱちょっとちゃんとやらないといけないなっていうのは思ってるんですけど、はい、うん、というとこあたりですかね。
あ、はい、その辺が、まあ、今から取り組んでいこうかなみたいな
今から取り組んでなんか情けない響きですけど、
いやいや、
まあ、いや、まだまだできてるとこは少ないですからね、
う
ん、
そうですね。
あれほど深い森をさまよい歩き、ついに開けた土地だ、さあみんなで行けと言う
ってな感じで、もうちょっといろいろと深掘りしていこうと思ったんですが、そろそろ
もう実はお時間なんですよ。
早いですよね、喋って
ちょっとなんかあの会社のこと喋りすぎました
で、もしよろしければ、
はい、
あの次回も来てお越しいただければ。
2週間後なんですけどね。
2週間後なんです
けど、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
はい、
じゃあまたあのいろいろとお伺いさせていただければと思います。
よろしくお願いします。
西と
東の
アジャイルラジオ、また次回。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、関西最大級のアジャイル系イベント XE 祭り関西2014の協力でお送りいたしました。
これほど広い草原をみんなはさまよい、だいぶ進んできたもの、もうそう長くはないだろうと言ってみる。昨日見たあの